ご理解第72節。人間を軽う見な、軽う見たらおかげはなし。人間を軽う見られぬように、言うことなすことに心しなければなりません。軽う見られることは、軽う見た人がおかげはなしということになるのですから、慎まねばなりません。人が軽う見えるときには、自分を尊大に思うておるときです。自他共の助かりのためにも、他人を神の氏子と見、自分をクズの子と見ることです。ここに一つの師匠の、助かりの世界の助かり方が述べられておると思いますね。他人を神の氏子と見、自分をクズの子と見ることですと。そういう見方ができれば、なるほど、助かりの世界に一歩近づくことができる。また、ありがたい世界に近づくことができると思いますね。結局、師匠が教えられたその道というものは、私どもが、どうあったらありがたい世界に住むことができるか、どうあったら心が助かることができるか、そういうことだと思いますね。今朝は起きがけに、心一つでありがたい世界に住むことができるといただきました。心一つでありがたい世界に住むことができる。私どもは、さてどういう世界を追い求めているのでしょうかね。例えば、お金持ちの世界。いわばお金がたくさんある世界、お金をたくさん持っている世界に住みたい。と願ったり、あるいは、今ノーベル賞を日本人の方が取られたといって、ありがたいことだと言われております。その、例えば、そういう人から称賛されるような世界に住みたい。名声を得るというのでしょうかね。人から評価してもらうというのでしょうかね。ノーベル賞を取れる世界に住みたいと願うこともあるでしょうね。それは人様から評価してもらうというのか、一つの名声というのでしょうか。その名声を博する世界に住みたい。あるいは、その俳優さんや歌手の方たちとか、アイドルの人たちとか、いわゆる有名人というのでしょうか。有名人の世界に住みたい。という方もおられるでしょう。また、顔なら顔を美しくする世界。体なら体の線というのでしょうか。スタイルというのでしょうか。美しい世界。それこそ、高級車を乗り回す世界。あるいは、あれはスポーツですか。スポーツで勝つ世界。スポーツで、勝つということには、負けた人がいるわけですから、負けた人は大変悲しい思いをいたしますね。勝った人は勝った人で、自分は嬉しいのでしょうけれども、その陰には、やはり泣いている人もいるというわけですね。オリンピックなどでも金賞金ですか、金メダルを取れば、取った人は嬉しかろうけれども、金メダルを取れてない人は、残念だった、悔しい、悲しい思いをしている。ということにも なりますよね。私どもがどういう世界に住みたいのか、また美味しいものを食べる世界、美味しいものがたくさんある世界、飲み物が、美味しい飲み物がいっぱい飲み放題の世界、ビールが飲み放題であったり、お酒が飲み放題の世界であったり、そういう世界に住んでみたいと思うことがあるかもしれませんね。そういう私どもが住みたいと願う世界、その一つに、ありがたい世界に住みたいというものが加えられたらよかろうと思いますね。あなたはどういう世界に住みたいですか？私はお金持ちの世界に住みたいです。私は有名人の世界に住みたいです。私はスポーツ選手の活躍する世界に住みたいです。スポーツ選手でですか？といろいろにありましょうけれども、なかなか私どもがありがたい世界に住みたいという人はまだ少ないように思いますね。そこで一つ私どもの心の中に、いや世界中の中に、ありがたい世界に住むということ、そのありがたい世界に住みたいのだと、そのありがたい世界に住むことを目指す、まあ選手とでも言うのでしょうか、私はありがたい世界に住みたいと願う人々が増えれば、それこそありがたいことですね。お金をたくさん貯めることよりも、名声を博することよりも、地位を得ることよりも、それよりもまず第一に、私はありがたくなりたいのです、ありがたい世界に住みたいのですと、そのありがたい世界に住むことを目指す、そこに目指しを置く人に、私どもはなりたい、目指しを置きたいと思いますね。そこに目指しを置けば、それこそそれは誰でもその気になれば実現ができる、心一つで全てを作ることができるのですからね。ノーベル賞を取りたい、これなどは誰でもが取るわけには参りません。一年に一人でしょう。金メダルを取りたい、これもその種目で金メダルを取れるのは四年に一人なわけですから、誰でもが金メダルを取るというわけには参りませんね。しかし、ありがたくなるということ、ありがたい世界に住むということは、誰でもが、それこそ勝ち負けなく、誰でも住むことができる。心一つでありがたい世界に住むことができる。お金があろうがなかろうが、地位や名誉や、頭が良かろうが悪かろうが、ありがたいという世界には誰でもが住むことができる。そのありがたい世界に住む手立てを、師匠はそれこそ年頃に教えてくださったのだと思いますね。そのまず第一は、やはり成り行きを大切にする、成り行きを尊ぶ心が私どもの中にできない限りは、なかなかありがたい世界に住むことは難しかろうと思いますね。私どもの身の上に起きてくる、その成り行きを跳ねのけようとするような ああ、こんなものは嫌だ。こういう成り行きは嫌だ。こんなのは来てほしくない。こんな難儀は嫌だ。向こうに行ってもらいたい。というようなことでは、ありがたい心はとても湧いてくる、育ってくるとは思いませんね。まず、よし、この成り行きをいただこう。大切にさせていただこう。尊ばせていただこう。という心が、私どもの心の中に根付いたときに、初めてありがたい世界に住むこともできる第一歩にもなるのではないでしょうかね。また、あれが食べたい、これが飲みたい、もっといい車に乗りたい、様々な欲望があります。その様々な欲望が叶えられないところに、寂しい、悲しい、悔しい思いもするのでしょうね。もし私どもの中に、あれが食べたい、あれが食べたいとか、もっと美味しいものが食べたいとか、これが飲みたい、というような、そういう欲が、まあ、なくならないにはいたしましても、減少させることができたら、また一つ、ありがたい、と思えれる世界に近づくのではないでしょうかね。やっぱり、牙城があり、牙欲がある。そしてその牙城牙欲が満たされないところに、ありがたいというものも湧いてこない。もし私どもの中から牙城牙欲が取り除かれたならば、ありがたい世界に住むこともできるのではないでしょうかね。まずはそのありがたい世界に住みたいという願いを持つことだと。そして次に、ではどうしたらそのありがたい世界に住むことができるのか、そのことを追求することだと。そこには、師匠がどうしたらありがたい世界に住むことができるのかを実は教えてくださってあるのですね。まさにそれは、心一つでありがたい世界に住むことができる。いわば、誰でもが幸せになれる世界がそこにあるということですね。どうぞ、ありがたい世界に住みたいという願いを、まずは持たせていただきたいと思いますね。どうぞ、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。